役所に行くケースが増えておりまして、まあ、なぜかというと一般社団法人 IBB 独立放送旅団を立ち上げるということで、まあ、いろんな書類を提出して、まあ、ハンコもらったりですね、そういう作業がございまして、で、まあ、そういう法人というものを登記するにあたって必要な書類とかなんとかっていうのは、まあ、結構面倒くさいんですけれども、まず最初に必要なのが定款と言われる、まあ、その組織のあらまし、どういう仕組みでやっていくのかっていう、ただまあほとんどあの、まあ、決まったテンプレみたいな感じで ありましたね。それにあの社名といいますか団体名をうまい具合に放り込んでポポンとやれば大体すぐにできちまうようなものなんですけど、ただそのまんまでやると後々いろいろ大変なことが、まあ、起きるかもしれないので、まあ、いろんな細かいところを調整して書くわけですよ。で、私も今まで会社を何社か立ち上げたことがありまして、なんて言うんでしょうか、いわゆるそういう専門の何ですかね、司法書士とか行政書士とかいろいろいますけども、ああいったところとかに頼んだりとかっていうことを、まあ、しない、何があっても DIY Do It Yourself でやってしまうのが私でございまして、まあ前に作った月曜クラブ合資会社というやつも定款から何から全部自分で書きまして、でさらには、会社の社番といわれるハンコがありますが、それも石を削りまして、ハンコを自分で彫りまして、でヘタッピーなハンコなんですけど、それを普通に、法務局だとかに持ってって、でこんなんで登記ができるんだろうかとか思ってやってみたんですけれど、できちゃうんですねこれが。で、まあ、今回も一般社団法人ということでやっていくわけですが、まあ、そういう定款とかっていうのは公証役場とかに持ってったりしまして、いろいろとこう手続きが あるんですけれども、そういったのを今やってる最中だと。で今回はさすがにハンコまで掘るのはもう面倒くさくてやってられないということで、業者に頼みまして、見事にプロフェッショナルな技で、ハンコができておりましてですね、でしかもものすごくお安くやってくれるところを探しまして、楽天のポイントが使えるというので、結局1円も使わずにハンコを作り、今ほとんどお金を使わずに今処理を進めているという、そういう状況でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西、新大阪 FMC G スタジオから本日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私榎田新右衛門と、
あ、やっぱりハンコは今版の方がいいんじゃないですかね、前島です。
そして、松田さんからどうぞ。
あ、松田です。
何も言っちゃね、
ちょっと言わないと、ちょっとどうぞ。
あ、どうもこんばんは、松田です。
お願いします、はい、そしてどうぞ。
はい、エイジです。
そして FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、キラウエアユコです。
お願いします。そして今日は、QAC 初登場となります、この人です。自己紹介どうぞ。
はい、酒焼けのハスキーボイス、ビナツボユリコです。
はい、初代もそこそこ酒焼けしてましたから、大丈夫だと思いますよ。キラウエアとピナツボ、先代のピナツボめぐみ師匠は、はい、同期ですから、同期入入局ですので、どちらも真打ちということになりますけどもね、まあ、よろしくお願いします。今日はなんかこう人数多いですけど、なんか、外は今日は金曜日、今現在時刻これは3月17日金曜日の20時41分をちょい、まあ、もうすぐ42分になろうとしてるところなんですけど、室内はまあエアコンでそこそこあったかいですけど、外は何ですか、ちょっと肌寒いですかね。雨がちょっと降ってますね、こちらね、大阪地方。
雨だけに雨ですね。すいません、
吉岡君
疲れ
て票を取りこぼすよ。ということでお送りしていこうと思ってますけども、まあともかく今その準備ということでいろいろとやっておりまして、なんですか、あのそういえば私あれなんですよ、あの熊本にいた時はもちろんあの実印登録、あの印鑑登録してたんですけど、
今晩で、
今晩じゃないですよ、違うの、俺あの熊本にいた時、はい、100円の、はい、あの認め印の実印登録俺で別にさ、ものすごいちゃんとしたハンコ持ってんのよ。で絶対泥棒があのそのハンコもし盗もうとしたらそっちを盗むじゃん、
はい、
ね、こっちの認め印の100円のやつなんか絶対盗まないじゃない、
はい、
それが狙いで、だから実はこの100円の認め印の方が実印だったという。でうちのほらあの私の本名ってのはそう多い名字じゃないんで、そのハンコ自体も売ってないんですよ。なので、まあ、実印としてもそれ全然あの OK だったんですけど、ただまあ、こっち側に引っ越してきてからは印鑑登録必要なかったんで、ずっとあんまりそういう用事がなかったんで、はい、ずっとほったらかしにしてたんですけど、今回いるので行きましたよ。だから最近やたらとね淀川区役所行くわけですよ。あんま行きたくないんですけど、あそこの あの区長とかに私悪態ついてるじゃないですか、あの小学校の統廃合問題の時とかに あんたねとかってやってるじゃないですか。
そうですね、もう自分は止めたんですよ、本当に止めたんですけど、柳田さんがもう暴走して、
なんか前島君この間あの選挙の関係であのなんかあの書類を出しに行ったら、その時に愛さんがいたらしいですね。愛さんっていうのはアルファベットの愛ですよ。
カットでいいですよね、
カットありませんけどもね。ということで、あの小学校統廃合問題の時の うるさかったメガネのおじさんじゃないですか、あの人が係をやってたらしいです、ということで
休校を温めたんですか。
あ、まあまあ今日はね、
ねまあ、ね楽しくやっていきたいなと思いますけどもね、
はい、いや楽しいな。
最初のお便りいきましょう。こちらは秋田県大仙市からいただきました。46歳自営業、ラジオネームコンタック60億、
ありがとうございます。
たたた大変です。20代から30代にかけての未婚の男女5人に1人がお見合いを利用したいと思っているという結果が出たそうです。婚活サービスなどを提供している東京品川の会社の調査で分かったそうです、うん、お見合いに対するイメージについては堅苦しいイメージがあるという意見が最も多く寄せられているそうですが、うん、はい、その一方で女性からは相手の身元が分かるため安全で安心できるというご意見、一方男性からは結婚を前提として出会える、要するにあの遊んでるお姉ちゃんはあんまいねえだろうっていう、そういうか、まあことでしょう、まあ、ちょっと逆もまたそうでしょうけど、という回答が目立ったそうです。調査対象のうち結婚したいと回答した人に結婚相手と自然に出会うのは難しいと思うかどうかを聞いたところ、はい、難しいと思う、うん、どちらかといえば難しいと思う、うん、という答えが なんと 66.0%、 3分の2ぐらいですか、はい、が、難しいと考えているということで、今回の調査は20代、まあ、20歳から39歳の未婚の男女2400人、結構ですね、2400人を対象に、インターネットで調査を行ったそうです、うん、お見合いをね、前島君もそろそろ
お見合いですか。
どうですか、
いやお見合い。でもね、あのほんまにあのこのこの業界っていうか、政治関係のね、
政治関係の業界に、
あるじゃないですか、うん、不安定じゃないですか。
まあまあ不安定か、ね、まあまあね、権力をこう得てしまえばかな結構なもんですよ。
いやじゃなくて、その
自民党から立候補しましょうか。
維新もいいかも。
維新、いやいや維新じゃないですか、いやだからね、そのもうね、無理だと思いますね。
何が？
でもね、養っていけないと。
はい、養っていけない。
はい、
いや、やっぱあのほら、まあ、あの議員たるものをやはりほらね、当選のね、あの投開票の時にですよ、はい、こう万歳とかやる時必ずあの奥さんが横にいて、はい、こうあの旦那が万歳ってやってる横で、はい、奥さんがこう頭下げる、万歳頭下げるって絵をよく見るじゃないですか。そういう、
はい、
それをやっぱ見てみたいですよ。
いや、もうね、ほんまにでもこのご時世じゃないですか。
このご時世、
もう職を失ったら本当にもうどうなるかわからんとかも、今まあナウで職を失ってますけど、
ナウで
は、はい、ナウでそうですけど、
ナウなんですね、
はい、ナウですけど、
無職ナウ、
無職ナウですけど、 こういうでさらにねこう今回選挙に出て仮にいい結果になったとしても、
はい、
やっぱりその4年後だったりとか
またリセットされるわけです
8年後だったりとかって、結局自分が家族を持つ上で、より安定した環境をですね、やっぱり用意できないと
だからまずあれですよほらお金持ちの、
はい
ね、会社経営者の娘さんかなんかいわゆる政略結婚でね、そことこう結びつけばもう安泰ということどうですか松田さんなんか
考え方が古い
考え方が古い
若いのに
古いいやでも若いのに古いそれ、ね、聞きましょうどうぞどうぞ
今で養っていくっていう時代じゃもうないの
養ってもらう
友稼ぎ
友稼ぎ
友稼ぎが
いやむしろあれじゃないですか奥様の方がバリバリ働いて、
う
ん、
そう
亭主の方が亭主
の
名ばかりで実は主婦という
そうそうそう
主な夫と各方の主婦でいいですよね
うん、
いけるよ大丈夫だよ
っていうのはだって結構ね他の
だからほら
前の職場にも言われましたけど
三国駅の夜
ないですね
夜現れる
あらないですわ
あの女性
ないです
真島君の手を握ったら絶対に離さないという
も
うもう手を握ると絶対なもうすっぽんのようなもうもう素晴らしいあの言った方を捕まえればいいと思うわ
あのねほんまに鳥肌なうで
ちなみくさんはお見合いというのはどうですか。
いやですな。
あとおみてかこのスタジオでお見合いをやったことある人で、まあ、今女性を二人ありました。ちなみさんは見合いはありますか。経験は。
なんか昔やったけども覚えてないな。
昔ってあれですか。やっぱり応仁の乱の頃でしょ。
だっけ違うっては。
いや法隆寺ができた頃です。
法隆寺ができた頃。はい、あそれは
古い。島くん。
法隆寺で結婚式あげようかったの。
法隆寺で。
はい、
法隆寺で結婚式したの見たことないですよね。
かなり逆に新しいかも。
まあ今はあるかもしれないけどどうだかわからないですけどね。松田さんはお見合いはないですか。
ないですね。
ない。
はい、
じゃあということはこの G スタでお見合いをしたことがあるのは3人ということですね。
3
人ですね。私やりますよ見合い。
おいくつ
23歳だったと思います、
ね、
まだ東京でバリバリラジオの現場とかにいた
まだ稼ぎの良かった頃ですね。
失礼だな君は。
失礼
いやししねその時 の上司というかその局の、はい、まあそこそこの人が、
はい、
えのきちゃん君ちょっと来てもらって あのさ君さ今彼女かなんかいる今はちょっと忙しいですからそんなにいないですよ。あそううんそれはよかった。うん実はねちょっとね見てもらいたいと思ったんだよっつってこう机ガッて開けてなんかこうアルバム的なものがこう封筒から出てきたんですよ、
うん、
あこれってなんか既視感ある映画とかで見たことがあるこのあのシーンかなと思ったらでこう見てもらえないかなってパッて開いたらこう和服姿のこうアップと全身2枚のこう典型的な写真が出てきまして
本当ですか。
本当だよこれで
たまごっちでしか見たことないですよ。
いやでともかく今度のね休みの日にちょっとセッティングしたいんでどうだって言うからまあ興味はあったんで1回ぐらいそういうのしてみるのはどうせタダだしでしかも飲み食いはもう向こうがどうせ払ってくれるからこんないい話はないっつんで乗ってみたんですよ、はい、で実際にお見合いをセッティングされてちゃんとやりましたよスーツ着て
絶世の美女は。
いやそこそこ綺麗でしかもあれですよ会社大きな一部上場の会社の専務様のご礼状ですよ。
ああもうそれはもうすぐに
そうですね。もうそこ入ればもう私そこのグループの一員になれるわけですよ。華麗なる一族になれたかもしれないですよ。もう毎日のようにカレーが食えるというね華麗なる一族に
ってことは榎木田さんがもう残念ながら
ところが、はい、でもしかもそこでさ本当に言うんだぜこっからは若い2人で話をしてもらって我々はちょっとはずさんを
話ほんまですか
本当なんだこれはと思ってリアルに起きるんだこのもうすごいぜもう
嘘や
もう事件はね会議室で起きてるんじゃない、はい、という画上演で起きてるんだみたいなそういう、まあ、そういうような話でそれででまあ 庭に行きましょうみたいな、はい、で話したらさ、もう結構ザックバランとして遊んでる姉ちゃんで、
ええ、意外、
それで私全然結婚席ないんですよって言うから、ああ俺もなんですけどねって、あじゃあじゃあもうとりあえずあれですよね、あの親の顔を立ててっていうさ、まあ、上司の顔を立ててってそんなもんですねって言って、であのお友達にはなったんですよ、
ああ、
ええ、まあそれまで、ええ、それが後にも先にも唯一 の, あの私のお見合い体験、
飲みに行ったりとかなかったんですか？
飲み行きましたよ。その日は行かなかったですけど、うん、なんかあの連絡取って、うん、で結局はほらその自分の推しのタレントとかいるじゃないですか、それのサインが欲しいだの何なのって言ってこうおねだりされてるだけのもう、もうあの
パパになったと、
いやいやだから、ね、業界人の友達ができて嬉しいぐらいの体でこう向こうがやってきてるわけ、だからこっちはもうなんじゃないわけですよ、うん、ね、もうそういう辛い人生をそっからやってるわけですよ、
でそっから運命的な出会いがあり、
いやいやないですね、
そっから、ね、いやいやいや小宝にもたくさん恵まれ、
あの200人ぐらいあのコウノドリがあの運んできてくれたというそれをあの
大量発生、
それをあの熊本のねあのゆりかごと言われるところにこう次々にやり入れて、そういう話はまずいですね、ということで、どうですかあのお見合いと、そのお二人のお見合いをちょっと聞いてみましょう。まずは、ピナツボゆりかから聞いてみましょうか、
はい、
どんなお見合いが、
私は結
局、その頃やっぱりまだそんな先駆けする声じゃなかったという、
少し可愛い声でした、
ああそうですか、
はい、3回お見合いしてますね。
3回も、
はい、で最終的にはお見合い結婚です。
あら、
おお、
お見合い結婚というか、ま
あ、それで失敗して、
失敗しましたね。あのダメです、釣り所を信用しては。
ああそうですか、
はい、
え何を信用しちゃダメ、
釣り所、
釣り
師匠ってあのなんか心情書きみたいな、
まあ、要はプロフィールですから、だからそれがその額面通り本物がそうなのかどうかっていうのは結構その相手の自己申告だから、うん、ね、その
それはいいように書きます
ね、あと性格とかまでは書いてないじゃないですか、
うん、
だからさ結果だ、まあだからあの収入とかその家柄とかは一応まああの書いてあることをまあ参考にするので、まあ、そこから嘘書かれたらもうちょっと話にならないですけどね、うん、まあ、そこを信用するということであれば、まあ、あの相手 の, その経済的な事情だとかっていうのはまあ大体まあそういうことかなって分かるので、うん、あの普通の一般の出会いの時はね、身なりパリッとしてんだけど実はすっげえ金がないやつとかってあるじゃないですか、そこら辺 の, あの区別はつくときでも、それはどうだったんですか、それは。それ
はいや、ね、最終的に結婚したお見合いは、ね、まあ、父親のちょっと知り合いの方のちょっとお偉い方からのご紹介やったので、ね、まあ間違いないかなと思ったんですけど、うん、案の定失敗して、
間違いだったと、
はい、案の定
で、なんか予感が、
予感はしてました、
へ、
うん、宇宙と交信してる方なんで、はい、
まあ宇宙と交信の
常に
八尾井純一かなんかだ
った、はい、近いもんが、い
やで宇宙のパワーを送ります、あーってですか、
こういう人だったんですね、
あそうです、
はい
はいはい、で一番ちょっと衝撃的だったのがあの船乗りさんというか船長さん、
船長さん
とお見合いをすることになりまして、まあ、それも言ったら父親の、仕事絡みのお偉いさんからの、
ちなみにあの船長も、はい、いろんな船長がいまして、
はい、
ちっちゃな 2,3 人でやってる漁船の船長もいればあのタンカーとかそういうでっかいのの船長とかもいるので、どうなんですか、豪華客船の船長もいますか、
ね、一応外国航路、はい、回って、
遠洋漁業
じゃなくて
マグロ船とかじゃないですか、
はい、で一応条件としてはお家を2軒持ってはって、ね、
漁師とかね、漁師じゃない、
漁師じゃないです、
商船、
なんか普通になんか途中で3回目に会った時にちょっと事実を知って驚いたので、
事実は何なんですか、そう言える範囲でいいです
か、言える範囲ですか、まあまあまあ、同性愛者だったというか、
あらあらあらあらあら、まあね、
でそのなんで結婚したいかっていう理由が、なんかなんか船長さんって名ばかりで、結婚してないと家事握れないんですってね、
えー、
えー、
え
ー、
意味がわからない。
あ、なんかそういうルールがあるらしくて。
いや、ルールはないと思うよ。
で、なんか、あの、家庭を持たないと船長と言っても家事を握れないということで、うん、あの、結局、本来の船長になりたいから偽装結婚したかったって。で、すごい条件良かったんですよ。年収2000万の、うん、で、あの、1年のうち半年以上帰ってこなくて、で、私自身は大阪にマンション買ってあるので、そこで自由に暮らしていいと。で、伊勢の方にちょっと豪邸持ってるらしくて、で、そこにお母さんいるけど、
だいぶあの個人情報がバレてくるので、そこら辺
に出されてくるので
、まさか良かったですね。
まあ、とりあえず、
エッグさんはどうだったんですか。
私、あの、業者なんですよ。
業者、
の いわゆる
何ですか、あの、見合いの業者ってことですか。
あの、そう、あの、一般出会い、
はい、結婚相談所みたいな、
そういうやつですね。
ああ、はい、うん、いや、今最近で言うとマッチングというようなや
つですかね。ね、アプリじゃないんですけど、もう本当に登録して、あの、こう、なんか独身証明書みたいなのに、
独身証明書、
証明書っていうのかな、うん、なんかそれも、あの、書類渡してっていう、そういうの登録して、あの、うん、まあ、もう結婚相談所ですね、本当
に。なるほど。
はい、
うん、どうせ、どうだったんですか、出てきたの。
もうなんかね、なんか、あの、もう40過ぎたからやったんですよ。なんかやっぱりね、あの、難しいですね、ここまで来たら、
うん、
この年になったら、なんか、あの、もう、はい、もうあんまり悪口言いたくないんで、このくらいにしておきましょうかみたいな。
大変だと、はい、いうことですね。うん、まあ、木下ゆう子さんは、まあ、大体略奪婚でいつもほら男を捕まえて山奥で。
なんか略奪婚って。あーてなんねん、あーて。あーてなんです
か、お前。いやいやいや。そうそう。まあね、本当に皆さん。
もう、はい、何をもってお見合いなんね、あの、ほら、昔で言うと、
はい、
あの、何ですか、あの、立ち会い人みたいな人がいるわけじゃないですか。
まあまあ、仲人みたいなね、売借人的なものが。
で、なんか両家の、あ、両家違うね、まあ、両家のなんか、
の、
両親かなんかが一人ずつついてるんですっけ。
まあ、お見合いはね、大体ね、ええ、そうですよ。
それがお見合いっていうんですか、本当の。
まあ、いわゆるお見合いという儀式、儀礼的なものはそういうやつですよね。ただ、ただそのいわゆるマッチングっていうのももちろんそのお見合いっちゃお見合いになるので、広い意味で言えばね。だから、その、まあ、この今回のアンケートで指しているものが、どこまでその、はい、
どこまでを言ってるのか
ちょっとわからないですけど。
確かに、でもね、自分一回ね、前の職場の時は本当に彼女欲しくてね、マッチングアプリやったことありますけど、
はい、
まあ2人ぐらいね、出会いましたけど、まあ一回聞いて終わりましたね。
あ、
はい、初対面じゃ全く喋れないんでね。
それは前島君の問題だよ
ね。はい、もう本当にその相手の方には本当に申し訳ないと思うんですけどね。はい、
あ、松田さん
はそういう、え、人見知りなの？
ないです
よ、ね、知り合いで一人、知り合いで一人、マッチングアプリとかじゃなくて、結婚相談所に行ってて、奥さん見つけた人
が言って
ました。あ、そう
ですか。
あの時いくつだ、30前後ぐらいの 人やったかな。 T さんって言
い
方ないんだけど、
はいはいはい、
で、まあ、東京にいて、でもう関西の地元に戻って仕事見つけたいっていう絡みで、うん、確かね、相談所の料金が30万円
ぐらい、ね、そうですよね、高いですよ、
高いです、はい、で、あの T 病院 の、 あの府長さん、偉い、まあ、偉いさんなん
です。T 病院
の府長さんで、はい、で、写真ちょっと一回見せてもらったけど、美人。で、趣味がサーフィン。
サーフィン、
サーフィン。で、
サーフィン。
女の子が何歳かな、結構、して、むちゃくちゃ可愛い女の子。で、あの、家を建てて結婚して、はい、まあ、今ちょっと連絡取ってないですけど、幸せそうにしてましたけどね。
一見幸せな家庭
いやいやいや、
そうですか、
うん、まあね、あともう一人が、あの、運送会社にいる人で、で、子連れ2人ぐらい連れ子がいたんだな、奥さん。
あ、
で、まあ、マスオさんみたいな形で行って、
はい、
この間ちょっと三宮でお酒飲みましたけど、
はい、
すごく幸せそうで、なんか自分も奥さんからしたら自分も子供と同じような扱い受けてるって言ってました。要は子供が、奥さんからしたら子供がもう一人増えたみたいな
感じでなんか扱われてるって言ってました、
まあ、お互いそれでよければいいんじゃないでしょうか。
そうそう
女性の連れ子のあの何ステップファミリーっていうんですか、あの血のつながらない家族っていうのは割とうまくいくっていうのは聞いたこと
があるんです
けど、男性の連れ子でっていうのが結構なかなか難しいところがあるっていうのは
よくね、ね、そこにその息子がいて、うん、でこうちょっと若いお母さんがこう義母が登場して、うん、でそこからその道ならぬ関係になっていくっていうような熟女 AV がよくありますよね、
うん、シンデレラの話が出来たのかと思ってそっちに落ちたか。
続いては、高知県高知市からいただきました35歳主婦ラジオネーム鍋焼きラーメンズ、
ありがとうございます。
連日高視聴率を上げているWBC ワールドベースボールクラシックの中継テレビ中継ですが、うん、今回は TBS とテレビ朝日が中継を担当、これもう最終戦まで決まってるんですよ、うん、最終戦はテレビ朝日です、うん、で、これでこの鍋焼きラーメンズがお住まいの高知では悲劇が起きたと。
悲劇、
高知県にある民放のテレビ局は KUTV テレビ高知、これは TBS 系列、うん、高知サンサンテレビ富士系列、
はい、
RKC 高知放送日テレ系の3局です。テレビ朝日系がありませんそんなわけで、そんなわけで16日の WBC 準々決勝日本対イタリア戦は放送なしで、だからまあそのネットが使える人とか、はい、そういう人はまだなんとかあるんですけど、うん、その全然ないもうテレビしか見てないような方は、はいはい、もう一切ないわけです、うん、でこれ同じような現象が、この高知だけじゃなく、うん、島根県と鳥取県、これ島根と鳥取は同じエリアになりますんで、うん、2県で1つのエリアなんです、うん、でそれと宮崎県です。宮崎は、テレビ宮崎と宮崎放送の2局しかありませんから、うん、当然これがテレビ朝日系列ないので、うん、映らないと、うん、ただ宮崎はケーブルテレビに入りますと大分、熊本、鹿児島などのテレビが映るんです、
う
ん、場所によって違うんですけど、それによって見ることはまあ可能であるので、うん、お店なんかではパブリックビューイングとかやってたみたいですね、うん、だから高知はちょっと厳しかったみたいですね、うん、で島根と鳥取、島根鳥取は、日本海テレビと、山陰中央放送だっけな、なんていうの、まあ、2つぐらいしかないですもんね、うん、でまあそういうようなことで、大変ですね。まあそういうまあここは今大阪ですから、
はい、
ほぼっていうか全部映るわけじゃないですか、うん、まあ映らないと言ったら多分MX ぐらいで、うん、東京に行けば MX テレビがありますけど、大阪には MX テレビ的な放送局がないので、
もう MX ってもうマツコのイメージしかないですね。
マツコ、
はい、
ああ、
うん、もう立花隆がもうマツコデラックスのなんか、ね、追い詰めるとこしかイメージがない、
MX テレビの局舎まで追い詰めていって
た、あれすごかったですね。
ねえ、どうですか、だからこれでもあれですよ、前の WBC の時、前のっていうかだいぶ前ですよ、イチローの時ですよ、
うん、
あの時に悲劇が結構全国で起きたんですよ。
ああ、そうなんです
ね。どの試合だったか忘れましたけど、テレビ東京がやったんですよ中継を、
はい、
でテレビ東京の系列局があるのって北海道、そして、どこだ、仙台ないでしょ、それで、大阪はテレビ大阪、
はい、
で岡山と、あれはなんだ、愛媛じゃなくて、高松、あの辺りは、はい、あれですよ、テレビ瀬戸内、テレビがありますよね、あれも、で福岡が TXN 九州、テレ Q があるんで、
はい、
で、そんなもんでしょ、だからそこが映るんですよ、だから人口が固まってるところはみんな見れるんだけど、はい、それ以外のところ、例えば九州で言えば熊本とか長崎とか大分とか宮崎、鹿児島なんかは見れないんですよ、
う
ん、
ら
映らないので、もう大ブーイングになってるんですよ、だからそういうこともあって、いまだにこのネットワークの問題、これいまだに干渉できない地域があるわけでいかがなもんでしょうねというお便りなんですけど、どうですかこれね。
でもね、せっかくアナログから地デジに変わったんでね、 全部入れるようにしてほしい。
このネットワークって俺そろそろいらねえんじゃないかと思ってるんですけどね。
ネットワークですか。
ええ、これあのその何系列ってあるわけじゃん。でね、これ今もう BS がまずあるわけじゃないですか、はい、で BS で見れば本来ね、その BS のチャンネルは東京のそのキー局の番組をそのまま流すっていうのが当初の計画だったんですよ。でそうすると例えば東京で放送してる、例えばそうですね、なんかこう何の番組、まあ例えば、テレビ朝日で、はい、この間最終回を迎えた、ね、刑事ドラマ相棒やってるじゃないですか、はい、それをわざわざ自分のところの近所のテレビ朝日の放送局探さなくてもテレビ朝日がそのまま人工衛星経由で映っちゃうわけです。そうすると全部見れるじゃんっていう話になって、はい、ところがそれをその系列局が許さないわけですよ。
まあそりゃそうでしょうね、
それが流せ、ね、それがね、それで商売してるから、はい、でそうすることでそのネットワークの各局をこの維持させるとか食わせていくためだけにネットワークが存在しちゃって、でそのためにその経済力の弱いところにはテレビ局がその少ないとかっていうその格差が生じちゃってるわけですよね。でそのまあ、本来はそのさっき言ったようにキー局の番組を BS から直接お茶の間に、全国のお茶の間に届けようというのがそもそもの考え方だったんだけど、全国のネットワーク局がそれに猛反対したので、その発展がものすごく遅れたんですよね、日本は。で、で現在に至るというところで、でそこで出てきたのがその何ですか、 TVer とか ああいうそのネット配信のやつになってきて、結局そっちの方にどんどん逃げてってるんですよね、
はい、
でそうするとこれ地方局の存在感ってやっぱ確実に今薄れてきてるんです、
はい、
だったらもうこれネットワークやめちまってですよ、もうあの東京の番組買いませんと、
はい、
うちはもうあの再放送の古い番組ばっかりやりますとか、であとなんか怪しげな番組はちょっとその独立放送ルアタンというところが変な番組作るみたいだから、そこの番組を買ってやろうみたいな、
ね、ああ喫茶ワイタンボーとか、
だから商売になるから分からないですけどね、
その発想がすごい、
毎日喫茶ワイに行ってこう日替わりメニューをこう食べまくるっていう、
ああいいですよ、朝の情報番組、前島和樹の喫茶 Y って番組で、
朝から言いもたれそうな企画です
ね、毎朝おはようございますって言いながらそれを食って終わるっていう、それをこう毎朝流すっていうのいいですよ、
日に日に太っていくという、
ああいいんじゃないですか、あと一食分の制作費はちゃんと番組から出しますんで、
朝からバレを言うよりはマシかな、
でエロキラス
夕方の夜の番組、夜のワイドが前島和樹の夜はマリオリっていう、
死んじゃいますそんな女も
ということですよね。
夜の番
組、いろんな番組できますよね。だから平上優子の今日の応仁の乱とか、
その何ですか応仁の乱が、何の番組ですか。
今日の勝敗を、今日はどういう戦いが起きたかっていうのをこう歴史的な事実を
何の戦いですか。
こう細川氏との戦いがねこうね出てくるという。まあそういうことですね。だから皆さんはあれでしょう、だからこう大阪にずっと長いことお住まい、近畿圏にお住まいなので、
はい、
こう映らない番組がないっていう感覚がないんじゃないですか。
ないでしょ、 WBC 見れない人いるんだみたいな、
ですね、
はい、
だからほら例えば当たり前にその有名な番組が、例えばもうね昔で言うと「笑っていいとも」があって、うん、で正午ポーンとなったら、うん、お昼休みはウキウキウォッチングって始まってたわけじゃないですか、うん、ね、あれが大分とか宮崎に行くと、うん、夕方の番組なんですからね、
う
ん、
ああそうですか、
お昼休みでも何でもないですよ、
うん、
で例えば昔だったらね、テレビ朝日で「アフタヌーンショー」っていうワイドショーがありました、う
ん
う
ん、
これもアフタヌーンショーですから正午から始まるわけですけど、はい、熊本は3時からでしたから、
うん、
でそれが早まって2時になったんですから、
はい、
で結局正午にはならなかったんですよ、2時のところで、アフタヌーンショーのエラセリンチ事件っていうのが起きて、
はい、
アフタヌーンショーが終わるんですけど、1985年の出来事ですけどもね、だからそういうようななんか時差ネットっていうのが田舎では当たり前だったんですよ。であと一つのテレビ局で嘘みたいな豪華編成が見れるっていう、
嘘みたいな豪華編成、
だからその夕方から深夜にかけて、
はい、
ほとんどの番組がゴールデンの番組が並んでるんですよ、各局の、もちろんちょっと遅れてますけど、ね、 なんかそういうようなものがあって、だからもうネットワークっていうその枠組みを外すともっと自由な編成になって、
でもそれいくつか先は YouTube とかになるんじゃないですか。
いや、ないかもしれないけど、はい、やっぱテレビ局のやっぱり強みっていうのはあるんですよ、やっぱ取材力とか。でそれはやっぱり YouTuber がどんな頑張ったって無理ですからね。でそうなってきた時にその地方局が今4局あったとしても、はい、いらないんで淘汰されて1つか2つになっちゃうと思うんですよ、
はい、
それでいいと思うんですよ。それで地元のローカルニュースをこう紹介します。だから田舎なんかほとんどニュースなんかないんですから。
うん、
都会はね毎日のように誰かが殺されるじゃないですか、
はい、
殺されるかど
う
か、
そうですね、
なんかあるじゃないですか、
はい、
田舎のニュースなんてほんとしょうがないですからね。あの木田さんも毎日見てますけど、今日ニュース見ましたか。
ええニュース
ですか。ローカルニュース。
いや見てないです。
えあのあれあの NHK はいまだに熊六かなんかやってんの。
確かやってますね。
ああだからもう
やってると思いますよ。
すごいですよ。もういきなりトップニュースは、
はい、
今日熊本で桜が咲きましたっていうのから始まって、それでその後あの阿蘇では、なんかこういうあの行事が行われましたとかお祭りの話とか、で途中あの尺が持たないから、
はい、
なんかどっかのあのじいさんが育ててる盆栽の写真とか写すんだから、
お
もうそんなもんですよ。で何にもないんですよ事件とかが。ただ時たま事件が起きるとどうしていいかわからないぐらいのもううろたえて中継やってるんでだからもうそういうようなもので、
はい、
まあ、田舎の放送局なんてとりあえず牧歌的でいいそんなもんですよ。だってあの知り合いで RKK 熊本放送 の超有名なディレクターの方がいるんですけど、その人はあるマンションの5階に住んでいて、それで夜中になんか騒がしいなと思ったらこう外を見たら、
はい、
真下でパトカーとかがいっぱいうごめいてて、
はい、
でしかも各局取材が来てるという、すでにこうライト焚いて撮影してるわけですよ。で何だろうと思って降りてったら真下で、銃撃戦が行われたっていう、あの暴力団の抗争があって、はい、それでそんでなのにその各局来てるけど、うん、RKK 熊本放送が来てない。でそういう現場に一番遅くに来るのが大体 NHK なんですけど、 NHK も来てるのに RKK がいない、でまあ自分家じゃないですか、
はい、
なんでお前あの連絡しなかったんだって言うんで後ですんごい大目玉を食らったという、そういう事件がありましたね。お元気でしょうか村上さん。水俣病取材ではエースだった人なんですけど、まあ、そういうようなこともありましたね。非常に牧歌的なものなんです
よ。コオロギ食が広まると全国で痛い痛い病が出るというので、
なっていただきたくないですけどね。木田さんは今ローカル番組はどうですか。熊本は何かこう動きはありますか。
平日はまあね、夕方の番組とか。
夕方何やってるんですか今。
夕方、
KKT 熊本県民テレビは何やってるんですか。
テレビタミンじゃなかった、何でしたっけ。
テレビタミンってまだやってるのあれ。
あ、ちょっとわからないですけど、そんな感じのものやってるんじゃないですか。
ああ、そうですか。
はい。
私もちょっと日テレ系にはちょっと訳ありなんで、いろいろ詳しく聞いておきたいんですけどもね。まあいいですけど。
そうですね。
まあね、そんな大した変わらない
と思う。ああ、そうですか。まあね、本当にローカル番組のいろんなものをね、本当に皆さんにもご覧いただきたいですよ。でも田舎の番組は最近 TVer とかでも見れるようになってきてますよね。配信してますよね。でも福岡の番組とか、
はい、
普通に吉本が出てくるようになっちゃった
から、思んないですね。
だからね、大阪の番組とあんま変わんないんですよね。だからなんかこう独自性がどんどん失われてる。
そのうち吉村とか出だすんじゃない
ですか。出るんじゃないですか。
出ますよ。そということで、
WBC みんな見てるんですか。
途中、ね、まあ見れる時間の時は見てますがね。前編なかなか投資で見るのはちょっと今忙しいんで見れないですけど、なんすか、あなたは見ないんですか。
いや、まあ見てますけど、誰でしたっけ、
誰ですか、
誰でしたっけ、今人気のある人、
大谷。
いや違います、
村上。
いや違う、ハーフの人。
ハーフ、
えのきだね。
ああ、えのきださんね。
たっちゃんのたっちゃん。えのきだたっちゃん。
ええ。
えのきだたっちゃん。
うん。
あとグーグレカス
日本名えのきだっちゅうんですよ。
ヌートリバー
とか。あ、そうなんですか。
ヌートリバー。
あ、そうなんだ。
そう、日本名はえのきだ。
あ、そうなんだ。そうなんだ、知らなかった。
僕らのちょっと遠いあの血筋でって嘘ですけどね。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
ドラマ北京原人最終回。
世界のファッション、タマキン。
こちらは石川県白井市からいただきました。44歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
たたたた大変です。卵不足による価格高騰が止まりません。なら、なんとサイゼリヤは煉獄の卵ありますね、メニューね。
はい、
この間エグさん、食べてませんでしたか。
はい、
尼崎のサイゼリアで、前島パパと一緒に、前島パパと一緒にって言うとなんか二人きりで食べてる。あの時あのワインのマグナムボトルを1本平らげ、
はい、
でさらには500ミリリットルのデキャンタを平らげ、
はい、
昼飲みですか。
夜飲みです。2リットルのワインが消えたというね。
木田上さんからしたら朝飲みですもんね。
木田上君はあれですよ、マグナムボトルが5本ぐらい消えますから、
ね、あ、朝にですか。
朝だろう、朝に夕に。
ああ、勝手に話進めてください。
もうサイゼリ
ア、なんで2人で私の話をするんですか。
サイゼリアのメニュー見ながら、ここからここまで全部くださいっていう、そういう大人頼みをするみたいですからね。
ちょっと食べて飽きた。
ああじゃないよ、ああじゃ、
お便りいきますね。はい、サイゼリヤは煉獄の卵を販売休止。これあれですよね、なんかトマトソースの中にこう卵がポンとこうしていて、ね、
はい、
なんかフランスパンみたいなのついてるん
です か、はい、
オムライスで人気のポムの木ありますね、
はい、
卵6個使いました L サイズオムライス、これって販売休止だそうです。
お
ー、いろんな外食産業でこういう卵料理の人気メニュー、いろいろ不都合とか中止などの変更が生じていると。そのうちおでんだねの中で一番高いのがゆで卵なんて時代が来るかも。
いや、勘弁してほしいですね。いや
ですね、ゆで卵ですか。
ケーキ屋さんとかが大変ですよね。
あ、ケーキ屋が、ケーキ屋はまあそうでしょうね。
実はローソンの、47% 増量キャンペーンでシュークリームがあったんですけど、
はい、
この時期に相まってですね、製造量が一気に減ってしまいまして、一応商品としては存在するんですけど、幻の商品となって終わりましたね。
あ、はい、まあね、このサイゼリヤあるいはこのポムの木だけではなく、ガスト、バーミヤンなどではパンケーキやマグロユッケなど約10品目の販売が休止になったそうです、
はい、
あとしゃぶしゃぶ専門店しゃぶよう、これもチェーン店ありますが、はい、ある特定の商品を注文したお客さんに無料で出ていた卵、
はい、
これを有料化するそうです。
きついです。
ということで、まあ その卵をよく使う料理屋さんなんかではもう影響必至ということのようです。
まあ木田上さんはね、あの部屋の中で鶏とか豚とかね、飼ってるんで。
部屋の中で飼わないし、
部屋の中で
庭で飼ってる。
庭、
ちょっとエッグさん、なんでそこ庭まで行くのかな乗っからないよエッグさん。
これね、朝ね、これあの産みたての卵を、はい、あのビールのジョッキに、はい、あの8個ぐらいポンと入れて、それをこうカーッと飲み干した後に、ダ、はい、ーッとこうあの外を走っていくって、
ロッキーじゃないよ、ロッキーじゃ。
そういう、
大島さん分かってないでしょ。
大阪に行った時も
ありますね。スルーだ。
あのいやカラオケとかでなんかね、あの ありますよね。ああいうなんかあのジョッキのビールジョッキ入れて、あの筋肉をつけるために、
はいはい、
ね、
見たことあります。
はい、あります、あります。矢野さんってことは、あのやっぱり木田上さんね、あの大阪に来るときはいつもやってますよね。玉でね、
玉で
卵パック買って、ね、入れて、
買わない買わない、
毎朝飲んでましたよね。
買わない買わない。
木田上、あの殻ごと食いますからね。
ちょっともうどんどんちょっとエスカレートせんで、
あのほらトカゲ
丸飲みとか言われよ、丸飲みとか。
だいたいこう丸ヘビとか丸飲みじゃん、だいたい。こうね、喉に潰すんだよね。怖い怖い。というすごいね。皆さん、
モーニングとかの卵ってほらね、ただじゃないですか、コーヒー食べれば。ああいうのもちょっと響きますよね。
ですね。
あの高橋さんとこの事務所の下のあの喫茶店あるんですけど、あそこ卵ついてくるんですよ。
モーニングじゃなくて、
普通の卵です。普通に、あの、はい。
ゆで卵、ね。
コーヒー頼んだのに、卵つくみた
いな。あららら、どうするのかしら。
どうするんでしょうかね。
まあ、値上げするか、違うものに変えるか。急にあの鶏の卵じゃなくて、これからすいません、あのこのうずらの卵に変えましたね。ちょっと小さくなりましたけど。
うずらは関係ないんですよね。
うずらは今のとこは、
だからこうおでんも、ガンも、
あ、でもいいかもしれんですね、おでん、うずらの卵って
。これさ、卵ですね、これ今度今日からこれになったんですよ。ちっちゃいこんなのうずらを、
それかあのダチョウを大量に買うっていうのはどうですか。
いや、怖い、ダチョウ怖い。
ダチョウのゆで卵食ったことある？
相当臭いでしょ。
怖い。
俺はあんま美味しいとは思わなかったな。
あるんですか。
あります。食ったことありますよ。目玉焼きも食いましたし、まあ別にいいですね。もう普通のやっぱりさすがに鶏卵の方がやっぱいいだろうなと思いますけどね。まあでも本当にあのね、こう値段がこうおかしくなってきますと、やはりここはやっぱり松田さんのこの経済陰謀論をやっぱりこう聞いていただきたいわけです。
もはやもう陰謀でもない
ですよね。日本国内のその富が海外に流出してるわけですよね。松田陰謀論によると。
そんなこと誰が言ってたんですか。
さっき言ってたのもう一遍リハーサルとそう言ってたんで、もうちょっと聞かないといけない。
怪しいな、そんなこと言うやつ。
いや、でもそうでしょ。海外ではどんどんその収入が上がり、品物も値上がってけど、まあ皆さんそれで大丈夫だと、国力が上がってるから。
だから初任給が二十何年ね、20万円、逆に言ったら下がってる、下がってるっていう状態なのに、食料品ってがね、いろんな飼料とか輸入してるのに上がんないのはおかしいなと思うじゃないですか。それがだんだん なんかどっかであのごまかしてたんじゃないかなって。今なんだかんだ食料品が上がってるとかって言ってるけど、前からもしかしたら高止まりを抑えてたやつがなんかあって、それを今暴露じゃないけど分からんようにしてやってんじゃないかな。
なんかね、あの、調べたわけじゃないですけど、例えば、ね、その本来は儲かってるわけですよ、日本だってそれなりにみんな働いてるわけですから。でもそれが結局その外国資本が入ってくることによって、海外の資本家の方にその配当金がどんどんチューと吸われていってるわけじゃないですか。で貧乏になってる、それもみんななんとなく今分かってきたんですよね。でそこでその俺たちひでえ目に遭ってるなっていうふうに思いが、それが広がれば、それは国もその不満というのが膨らんでいって、それは当然時の政治家の方に向かうわけですよ。ところがそれはなかなか向かないようにうまい具合に仕向けてるだろうなと。でその一つの方法としては、とりあえず飢え死にはさせない国民を。
で、あ、いいこと言うわ。
え、なんで俺別に俺まだまだで、ともかく卵あたりは、ね、本来ならば値上がりしてるんですよ、多分。原材、あの、餌の、あの、原材料とか上がってるはずだからね。で、それをいろんなところで圧縮させて、ね、で、その、 別のところで利益を何かこう上げるようなこう工夫をまあそのでかい会社が考え、でさらにですよ、例えば牛肉だとかそういうお肉とかそういうの輸入じゃないですか。で、あの輸入もですよ、その円高とかその円安の問題とかは当然あるでしょうけれど、そもそもですよ、日本人が食うやつっていうのが最低のものを作り始めたんじゃないですかね。そのどうせこれは日本向けだからっていう、安く作ろうぜって、いろんななんかそのテクノロジーを持ち込んでですよ、
はい、
ね、で昔だったらもうあのもうガチガチ硬くて食えないような肉だったのが、はい、なんだか知んないけどうまいがに薬使ってですよ、ね、あの赤身の美味しい上品なお肉でございますとかって、なんとかビーフですとかで名前つけて、でそれを試食会とかやって美味しいでしょとかって言って、でも俺あの輸入牛の試食会何回も言ってるんですけど、
はい、
昔から比べるとあんま美味しくない気がするんですよ。
うん、
いや、うまい肉はありますよ、
はい、
でそれはそれでやっぱりちょっと高いですもん、ね、だからなんかあのその量販店で安く売ってるやつって、はい、なんか日本人向けに作られた低価格帯のなんかそういうものっていうか、イメージで言うとなんだろうな、成功じゃなくてアルバみたいな、わかんねえか、シチズンじゃなくてベガみたいな、
え、わかるけど
一番わかりやすいのがユニクロじゃなくて、あの GU、 だからそれランク下げてくるっていう、そういうものを全部日本人はユニクロではなくて GU 化させられてるんじゃないだろうかっていう、そういう輸入品が、逆に世界的なあの競争力を持ってる商品、日本製のもいっぱいあるわけ で、はい、でそれは例えばカメラであり車でありバイクだとかそういったのもそうだと思うんですけど、うん、高いですよね、
はい、
昔から見るとめちゃくちゃ高くなってるじゃないですか、
う
ん、でこれ売れなくなったから希少かなんていうの、その製造するのがコストが上がったから高くなったとかっていうのもあるかもしれないけど、うん、そうでもなく昔と変わらず売れてるわけじゃないですか、
はい、
でそのいろんな豪華装備をいっぱい積むようになって高くなったのも当然中にはあるだろうけれど、そうじゃなくてスケルトンなもう本当にスカスカな車とかでもやっぱ高くなってるわけじゃないですか。ということはですよ、やっぱこれ怪しいですね。
怪しいですね、
この政府は。
車を売るために農業を犠牲にするとか、最近でも あったと思いますよ、そういう、
犠牲したけど結局はあのね、あの電気自動車ばっかり進めて、トヨタが勝てなくなったっていうね、はい、
だからなんかその業界っていうか産業界でそういうルーチンっていうかグルになってて、その食べ物が悪いとどうなります？病気になりますよね。
そうですね、
病気になると病院行きますよね、
はい、
病院行くと薬を大量に買いますよね。そういう 食料業界から、その製薬会社からいろんなところでこう利益の分配っていうのが行われてて、ぐるぐるぐるぐる回ってい
く。ということはですよ、これ国際的にやっぱりシネシネ団がいるっていうことですね。
いるんでしょうね。
まあ、ね、日本人は邪魔っ気だと言ってる、黄色い日本ぶっ潰せと言った気、そのシネシネ団が実際にいて、ということでしょ。
そう。
そこにやっぱり日本人そろそろ気づかんといかんじゃないですか、これ。
今ね、国会の質疑でもう異様な人口の減り方を問題して質問してた方いましたけど、どこの党か知んないですけど、福島のあの津波の時よりも異様に今月は死人が何万人と出てると、これはどうなってるんだ。
これは
その話突っ込むと切られますから、
やっぱりあのお注射だったりとか、
お注射はやめときましょう。これからうちではお注射のことはウペペという、
ちょっと言いにくいな。
続いては神奈川県横浜市からいただきました。52歳会社員、ラジオネームドクトル J。
ありがとうございます。
法律の改正により4月1日から自転車に乗る際のヘルメットの着用が努力義務化されます。あくまで努力義務なので、警察では取り締まりを行うことはないというふうに言っているそうですが、街頭での声掛け、お声掛けや、交通安全教育などを通じて法改正の周知を図っていくらしいです。怪しいですね。
怪しいですね。
結局何が何でもヘルメットを被らせようという流れになりそうですが、皆さんはどうされますかということでいただきました。
買いません。ただヘルメット利権でしょ、
おそらくね。そうだと思いますよ。ですからあのね、まあ、バイクの場合はねヘルメットが被んなきゃしょうがないですけど、 キックスクーターだっけ、はい、あれの電動のやつがついてるやつとかは、はい、あれヘルメットかぶんなきゃダメなんだよね、はい、あれ原付扱いになるから。
あれって例えば前昨日なんかそういうお話ししたんですけど、はい、風をこう起こして前進むやつ、
はい、エアボート、
あれをですねスクーターにつけたらどうなんですかね、
すげえ邪魔だと思いますよ。
あれだったら法的に引っかからないんじゃないですか。い
やダメだと思いますよ。
ですか、
風で走るスクーター、
はい、
風で走るスクーター
で、ね、脱法で、
まあ考えてみましょう、
はい、
まあ面白いかもしれない。
じゃヘルメットをなしてもいけるかもしれないですね。
あ、
ただ扇風機を積んでいるだけっていう。
なるほど、はい、決して分かったよし分かったって俺はなんとかテーブかっていう話、自転車に乗ります、
はい、
自転車はただの自転車です、はい、で乗った人が背中にこうリュックサックみたいなやつで、はい、なんかこうエアーがこう後ろにバーっていく、はい、そういうファンが4つぐらいついてるやつが、はい、背負いました、
はい、
そうすると当然風がブワーッと起きますから、そうですね、それで前に進んでいきますね、
はい、
それで、楽に走れるという、はい、これは原動機がついてる自転車ではないので、
原動機付き人間ですから、
原動機付き人間ですから、はい、これは可能ではないかと。
やりましょう、これ。
これちょっとマジで作ってみようか、これ意外と売れるかもしれない。
できますね、これ
マジで。
原動機付き人間に作りましょう。
空飛ぶタクシーなんか目じゃないぜ。
じゃないじゃないです、
これからはあれだよ、そのエアー自転車だぜ、これ、はい、これは
エアーっていうのは見えないじゃなくて、
いや風です、
風です、
風をこう起こすわけですよ。これ夏場涼しいですよ。
ですね
背中からこう温度がガーッと、で冬場めちゃくちゃ寒いと思いますというそういうのちょっと考えてみたいなと思いますが、はい、エッグさん自転車乗りますね。
あ、そうですね。
ヘルメットはどうしますか。
かっこいいのならつけますけどね。
かっこいいのってどういうのがかっこいいですか。
なんか
やっぱりさ、こう
競技用のとか
スケバンデカ2少女鉄仮面伝説みたいなそういうああいうやつをこうパカーンとはめてこう、いいですよね、うん、タララッタララッツッツッツッツッパララーっていうそういう、どうですか。
観音開きのフルフェイスみたいな感じで、
ああ
動かしてもらえ
る。ごめんなさいね。
あとナショナルキントみたいなやつとかですね。いいですよね。
ナショナルキントも分からない、
どんなヘルメットならいいですか。前島君がヘルメットもし被るとしたら、いろいろジェットタイプとかフルフェイスとかあるじゃないですか。ナチスとか
とりあえずでもね、通気性がいいのがいいですね。
あ、
自分前の職場だ
った時に、ね、ったら普通のほらサイクリング用のなんか、うん、こう隙間が空いてるやつあるじゃん、なんかちょっと変な流線系の、
ああ、なんかありますね。
あれ大っ嫌いなんだよあれ。
あ
なんであんな形なのあれ
まあね、ヘルメットのない脱法自転車作りましょう。
ああ、
はい、
ピナツボさんはバイク乗りますが、はい、ヘルメットはどんなバイク、あ、バイクじゃ、ヘルメットはどんなヘルメットですか。
ハーフのフルフェイスです。
ああ、バスさんどうなんですかね。
ジェットヘルっていうかこう、ここフルフェイスじゃない、
あぶ、キナさんはもう頭自体がヘルメットなんですけど、
そうですね、
コースネってなんやで、もうあれ頭自体がヘルメットって意味がわからん。
これ頭突きしたら相手がこう頭蓋骨陥没すると言われてる、
ヘルメットって頭突きしたら陥没するようになってるんですか。
ええ、あなたの頭が強すぎるということを今申し上げた、ね、いやびっくりした、ガツンとガツンととかしました、
はい、今殺意をどこかにぶつけたんですよ。
恐ろしいですね。
恐ろしいですね、
はい、
ほどほどにしましょうよ、
そうそうそうね、そうですよ、
ひどいですよね。
私はもう一応買う、買うものは決めてますけどね、ヘルメットもうこれを買おうっていう、もう選んでますけどね、イギリス軍のヘルメット
は恥ずかしいかも、
いや恥ずかしいですよ。もう俺もどうせ被るなら目立たなきゃ損じゃないですか、スープ皿を逆さにしたようなね、イギリス軍の平べったいやつ、あれいいっすよ。だって雨もこう周りにこうひさしになって避けられるから、
せっかくな
ら高いですよあれ。レプリカでね9000円ぐらいするんで、それをね、しかもあれ一応鉄ですから、弾が当たってもとりあえずスパーンとか外す。
お持ちのベトナムあれ、 なんだっけ、
あれはあれはベトナムのあのやつですけど、あれはあのレプリカで、はい、すいません木南さんガタガタうるさいんですけど、
はい、あガタガタうるさい、
柳田さん、はい、これいいですわ、これいきましょう、柳田さんのヘルメット
なんですか、
これって
これいきましょう、
これって
全然面白くないです ね
これ喉乾いたらすぐ飲めるっていう、
あラジオを聞いてらっしゃる方、はい、
あのドリンクをつけれるっていうね、あのヘルメットです、
うん、いらないです、まあということで、はい、ヘルメットを皆さん買うことになる、まあ、なるんじゃないですか、これ絶対警察がこうあの道端で待ち構えてて、ちょっとすいません、ちょっと今ヘルメット義務化ということで、努力義務化ということでこれチラシをお配りしておりますつって、はい、どうしますか、まあ、つけますかみたいな、
ヘルメット作ってる会社に、首相のお友達とかいないか、なんかチェックするのもいいかもしれないですね、
あれ工事用のヘルメットでも OK なんですか、
OK です、 OK だと思うんですよ、自転車は、おそらく、うん、
黄色いの
色は関係ないと思うけど、
あの緑十字がついてあるよ、
最初は一生懸命やってるけど、これラジオ番組だから分からないからね、
あの後でなんかスワイプかなんかって言ってると思います、
でも自転車なんだと車も被った方がいいんじゃないですか、レース用だって被ってるじゃないですか、みんな、
まあ、特にね緊急自動車とかヘルメット着用が本来人物関係だ
から100キロ以上出るんでしょ、被った方がいいと思うな車、
本当に、
いやそうでしょう、ということはもう
みんな被ったらいいじゃない、
これから歩行者も被らなきゃいけない戦時中になるんですよ、いや別に悪い
あの頭守ったりじゃないですね、やるんだったらそこまで徹底してやりましょう、
なんかヘルメットが最近売れへん
から、寝る時もかぶってたらいいんじゃないですか、
だからね、もうようやく マスクをしなくていいよ、いいようになったわけだから、多分次はメットだって言ってるんですね次のトレンドはメットだぜっていう、でこうなんか考えてるやつがいるね、
それでまたどうせ義務化にして違反金取りまくってお母さんになるんでしょうね、
まあでも自転車の場合どうなんだろうね、これあの子供っていうか子供向けのやつでは基本的にもうなんか義務化に準じた状態に今なってる
んですよ、なってますけど、つけてる朝でいないですよね、てかそんなんね、あの
いやでも田舎の小学校とか行くとみんな
か
ぶってる
よ、 あれはなんか学校がかぶってるだけでしょ、
まあもちろんでみんな自主的にやっぱかぶるよね、
でもなんかそんな、なんか自転車練習した時にヘルメットかぶって練習したっつっていますか、っていう話で、
いやでも子供は結構今
やるよ、
そうっすか、
俺ヘルメット買ってもらった時嬉しかったぜ、あれやったらみんなヘルメット、お前ヘルメット持ってねえのお前ダメだねお前とか言ったらヘルメットかぶってその自転車で今走り回ってたよ、だってあのね、あの少年ライダー隊のヘルメットなんかみんなもう欲しがってたもんだって、そういうもんよ、だからこうあと戦争映画とかが流行ってた時なんかみんなもうドイツ軍 のメット あのレプリカとか買ってたもんなんか、みんなあの日本人がかぶるとなんかあのあれなのよ、あのあれなんだっけ、忍者部隊結構の悪いものみたいになってしまうんですけど、
忍者部隊結構、
吉田達夫原作、ということでいちいち調べなくていいですか、
お願いします、
バカ拳銃は最後の武器だ、俺たちは忍者部隊結構なんだからな、うん、
私も分かってないんですね、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、
闇よさっき
月光仮面となんか関係あるんです
か、全く関係ありません、
関係ないんじゃない、
はい、あの吉田達夫原作ですから、
吉田達夫って何、
タツノコプロの、吉田鈴鹿のお父さんです、
そっちの方が分かりにくいかも、
あそうですか、今若い人は吉田鈴鹿の方が分かりますから、
そうです
か、そうです、で
大島さん分かります、
知らないです、
はい終わりました、
でその忍者部隊月光をさらにブラッシュアップして SF に変えたのが、はいはい、科学忍者隊ガッチャマンじゃないですか、パーンパランパンパンパンパンガッチャマン、
吉田鈴鹿ってなんかデザイナーかなんか
吉田鈴鹿はだからあくび娘のあくびガールってやつとか、あのそのキャラクターで親父のキャラクターを
見たことある、
はい、あの 俺と年変わんねえんだけどね、
ほらそうですね、
ガッチャマンのヘルメットならかぶってもいい
か、ガッチャマンのヘルメットかぶっていい、おシュバーシュバーシュバーシュバー、
いや白か青かなみたいな、
あえ 白鳥の純はこう
し、ちょっとあれちょっと突き出てるでしょ、
前突き出てますよ前の、
うん、あれ邪魔ですよね、
あれはこうちょっと鳥のように
ちゃんと顔
をあんまり突き出てないのはミミズクの竜のやつが、うん、あのだから鳥の顔に似て、あのそれぞれ
やっぱりあの、それぞれあの自分の干支のヘルメットをかぶるっていうのはどうですか。
あとは何年なんですか。あ、バーカ。
何言ったのそんな。
ちょっと面白いから聞いてみましょう。ピナツボは干支は何ですか。
鳥です。
鳥、まあまあ鳥ね。マサさんは干支は
馬です。馬。
なぜ笑ってるの。
マサさんの頭に馬の顔がいたらそれだけで弱だろお前。ヒヒーとか言うのかなって。エッグさんは
私鳥一緒
鳥
同じ干支なんです。
もしかしてもう一周植えたらどうしよう。
キラメさんは干支は
イノシシです。なんでそんな笑うんだよ。
いや、オチがいいところでオチがついたところ
で、なんでそんな笑うんだよ。
師匠でしょ。
俺は別に普通にあのあれですよ、あのウサギだから可愛い。
可愛い。
可愛
い。
もうあの、萌え萌えキュンみたいな感じ
で。やりましたね。
やりましたよ。
萌え萌えキュンね。
はい。
ということで。
一旦。
あ、写真ですか。
お耳がどっか行った。
そう、お耳を探そう。
一旦 CM に来まして、この後はパラキルをお送りいたします。一旦 CM です。メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ、
パラキルでございます。今週のテーマは広告代理店という存在ということでお送りしていきましょう。どうですか皆さん、広告代理店って言うとなんかこうあのピンとくる何かこうキーワードとか何でもいいですよ。なんか思い浮かぶものは前島君からどうぞ。
電通とかですか。
電通、はい、ピナツボさん。
なんか近所の広告屋さんのイメージがある。
まあまあいいや、まあ、はい、マサさん
博報堂。
博報堂、そしてエッグさん。
最近読んだ本で戦争広告代理店っていうのを。
へえ、なるほど。
なかなか、
キラビさんは。
やっぱその最初に出た2つですよね。
うん、
最初に出た2つ。
博報堂か、はい、あの、何でしたっけ、電通か。
なんすか、あの、熊日広告社とか出てこんですか。
出てこんですよ。
あ、そうですか。
はい、
あのマキャエリクソン博報堂とか出てこないですか。
知らない。
あ、そうですか。
広告代理店、
まあ、広告、
他に何があるって言うんですか。
広告代理店、
はい、
あの
有名どころは
朝通 DK ADK。
知らない。
知らない。朝日通信社とあの第一企画とかが全部合併してできた朝通 DK じゃ、アニメの世界じゃ有名じゃないですか。いまだにあの
皆さん知ってますか。
知りません。
そうだよ、だってアニメの制作会社最後のクレジットに
ADK で、知らないんですよ。
もうこち亀とかさ、キン肉マンとかもそうじゃないとか、結構いろんな作品出てきますよ ADK。 昔は読み校が多かったですね。読売広告社、読み校が結構で、いわゆる大手と言われるやつで、まあ、その電博ね、電通と博報堂ね、はい、これはまあ大体に、まあ、であと
でしょう、
大阪なんかでは大光があるじゃん。
お
大光もでかいんです。この間だって大光もあの定例打ちしてたでしょ、オリンピックのあれで。
お、
ね、で大光で働いてて今役者やってるのがあの人なんだっけ、京都出身の造り酒屋の息子は誰だっけ、なんとかの助
佐々木
蔵之介
なんとか
の助、彼も大工だったんですよね。であとまあ昔で言うとまあ大きいのと東急エージェンシーもでかかったですし、うん、でいろいろありますよ。それでそれぞれ得意分野があって、例えば出版物なんだ雑誌とかああいったのの広告を得意にしてるやつとか、そのテレビラジオ新聞その他いろいろ得意分野があって、でなんで彼らっていうのは何をやるのかというと、要するに広告代理店ですから、媒体がまずありますよね。新聞やラジオやテレビやって、
うん、そうですね、
その、広告物を人に見せる媒体、
うん、
でそれは例えば看板も含めです。昔で言うと銭湯の鏡、あの銭湯に鏡があってさ、
はい、
そこに近所の時計屋だとかね、病院のね、あの宣伝が書いてあったんですよ、
は
い、でその鏡の周りとかその目に入るところにいろいろその何かこうあの広告物を、木田さんガタガタうるさいんで、ちょっと押さえてください、ね、
あの取りさばいてます、はい、
で
取りさばか
で例えばほら野球、その今その WBC なんかは、
はい、
ね、野球場の目につくところありとあらゆるところに広告を、
今そうですね、
隙間さえあれば入れるじゃん、
ブルペンまで、
ね、
ブルペンでさえ広告入れてるから、
今フィギュアスケートも大概すごいですよ、ね、
うん、
であと F1 なんかでもそのユニフォームがそのレーシングスーツにバーって入ってたりとかあるわけでしょ、
はい、
だからそういうそれも一つ全部媒体ですよね、うん、でそこを探して、そこを広告の表現のその場に変えていくが会社、うん、っていうのがまあ一つ広告代理店となって、うん、あるいはそのテレビ局なんかでは、あるいは新聞社雑誌社なんかでは、いわゆる広告のスペース、広告が出せる場所、あるいは CM を出せる場所時間帯っていうのは決まってるわけですよ。でその取り合いになるわけです、その、うん、要はそこの場所をいかにいい場所を抑えるかっていうのが広告代理店の腕の見せ所になってくるんです、うん、でうちはこんだけいいのを抱えてますってと、でそこでその、ね、じゃあお宅のスポンサーいいでしょう、ちょっとお高くなりますけどこれここに出せますよみたいな感じでやっていくっていうことですよね。でそうでない中小の小さなところは何をするかって、二次代理店とか三次代理店っていうのがあって、広告代理店の代理店をやるんですよ、
うん、
で例えば新聞社があって新聞に広告スペース作りました、
はい、
でそれを抑えちゃうのが一次代理店です、
はい、
一次代理店はそういうテレビ局とか新聞社と直で契約を結んでるんです、で今度二次代理店というのがあって、二次代理店は今度その大手広告会社と契約を結んでるんです
、
でさらに三次代理店みたいなのがあるんですよ。で三次代理店になると、もう言ってみるとヤクザの末端の組組織と変わんないですから、
うん、
もう要は上納金を納めるためだけに働いてるようなもんですよ。
あ
ちょっと前までの前島君ぐらいなもんですよ。
どうですか？
こうピンハネされるために働く。
大丈夫ですか？
というね。
もう対外にしましょう。
でまあそういうね、まあ、この間夜中に前島君があのキレッキレになってましたんですごい。で
もうね限定公開になってますから。
限定公開になりましたね。
はい。
もう怖い怖い。
でともかくそういうシステムですよ。でね、でそこにねその広告というものが出せるなら何でもいいっていう貪欲さがあるわけですよね。でそうなるとその大きなイベントとか何かそういうことになるともう本当に彼はもう必死になるわけですよ、
うん、
その最たるものがオリンピックであり、
はい、
あのいやその今度だったら大阪万博もそうでしょう、うん、でその今の WBC なんかもまさしくそうなんですよね、うん、で WBC なんかはそのテレビで流せるそのまあ放送時間の中でいかに CM をぶち込むかとか、うん、その会場にどんだけ広告を出すかとか、おそらくそれ以外のさまざまな媒体をいろいろとこう考えてはお金に変えていってるわけですよ、
うん、
でそれってまあすごいことなんだけど、これってそのある種ちょっと野放しに近い部分があるわけですよ、
うん、
その広告化できるんだったら何でもいいみたいな。でその広告に関しても広告です、コマーシャルですとか言ってんじゃなくて、なんかこう 壮大なイメージ戦略とか、うん、ね、例えば国で言った時にうちの国はとってもいい国なんですよっていうのをこう他の人にアピールするためになんかとんでもないイメージアップ作戦を考えたりするわけですよね、うん、でその逆もあるんですよ。誰か気に入らない国をちょっとこう貶めてやろうみたいな、あいつらはひどい国だみたいなのをこう、うん、そういうふうにこう演出していくっていう、例えばそれの一つがさっき戦争の広告のどうのこうのっていうのをエグさんが言いましたけど、戦争の時に例えばイラン・イラク戦争なんかでも広告代理店がすんごい暗躍していて、うん、あの有名なところで言うと、はい、どっかの病院で働いてた若い看護師のお姉ちゃんがアメリカのなんか上院だか下院だかの公聴会で、はい、涙ながらにイラクの兵隊がどんなひどいことをしたかっていうの話をこうしたわけですよ。で、その病院の中ではその赤ちゃんが叩き殺され、うん、はい、で女性はレイプされみたいな話をして、うん、はい、もうひどいなという、でところがそれが後で分かったのは全部嘘で、はいはい、であのその広告代理店がそれを全部仕組んで、うん、そういうイメージアップ作戦をやってましたっていうのが後からやっぱ、でそれに似たようなのはもう 今だってその、うん、もうあの松田さんの大好きな謀略説で言うならばですよ、うん、そのなんだロシアとウクライナの間でもお互いにそういうの
やるでしょうね、
プロパガンダをやり合っちゃってると。
ゼレンスキーだって多分広告代理店入ってんのちゃう。
いや入ってるんですよ、入ってるんですよ、うん、まあ、立派な広告代理店入れてるんですよ、うん、はい、でだからそういったことで、うん、その真実かどうかすらわからない、もう何でもいいやになってくると、うん、そのともかく一つ重要なのは広告代理店として大事なのは、うん、本当のことを言うっていうことを最大の矜持にしてもらわないと困るんですね。
そうですね、
例えばこの商品がありまして、うん、この商品はとても素晴らしい無農薬で、うん、はい、ね、全くその毒が一切ありません、うん、はい、アレルギーの物質も入ってませんって、うん、広告出せばみんなそれ信用するわけです、うん、はい、ところが中身は全然ただの違うもので、うんうん、それを例えば口にしたら急に中毒が起きるようなものがあったりするとまずいわけでしょ、うん、はい、だからものすごい崇高な理念を持ってないと、うん、本来いかんはずなんですよ広告代理店っていうのは、うんうん、ところがそうじゃなくて金集めのことだけにこう、うん、金になればいいんだっていうになっちゃうと、うんうん、何でもいい OK になってくるんですよね、はい、でまだメディアの方はねメディアのルールってまだあるから一応放送局だったら一応放送法って放送法いろいろちょっと今揉めてますけど、うんうん、でも一応まああるわけですよ制限が、例えば民放でも CM に割いていい時間帯の上限っていうのは大体お互いで決めてるんですよね、うん、それ以上は CM にできないんですよ、うん、で何とかしてそれをこう増やすための苦肉の策として今から30年近く前に定時スタートっていうのをやめたんですよ。
そういえば
夜9時2分からスタートとかってあれで要するに番組を2つに1時間の間に2つの番組を入れたってことにすると、うん、CM の枠が実は増やせたんですよ。
そういうことか、いやなんかチャンネル変えさせないために、うん、なんか中途半端な時間に始めちゃった
。ただみんなが時間変えちゃったんで、はい、あんま意味がなくなってきたんですよ、うん、単に要するに CM 枠を増やすという、うん、でまあ、そういったことで果たしてその世界中の広告代理店の中にそのような正しい情報をうちはやるんだという矜持を持っているところがどれだけあるのかっていう、でそれをチェックする世界的な機関があるのかっていう、
ないでしょうね、その機関があったとしても、その機関が怪しいですね。
怪しい、
だからもう要するにこの地球上は間違いなく広告代理店によって栄え、広告代理店によって滅んでいくような気がするんですよ、はい、だからとんでもないものをこう日本じゃないですか、世界の人は生み出したのかもしれないなっていうふうに思うんですけどね、果たしてどうでしょうか、まあ、皆さんもね広告をぜひ信用していただいて、
そうですね、
ジャロってなんジャロ、ジャロの CM って最近あんまやってます、あんま見ないですけどね、公共広告機構、もう思えば2011年の3月は
ひどかった、ポーポーンもそうだし、ね、最近だったら何なんだっけ、あ、いやもう
出てこない
出てこない
ということで、
はい、
まあ本当ね皆さんにとって広告というのはどうなのか、
はい、
あんまなんか広告を考える番組とかなくなったよね。
うん、
広告の日ってあるんですけど年に1回、うん、で広告の日は 昔はあの全チャンネル一斉に番組夕方やってたんですよ。あの広告の日スペシャルっつって4時ぐらいか4時5時の間の1時間ぐらい、あの北北海道から南は九州沖縄まで全ての民間放送が全部同じ番組を流すっていうのを、あの年に2回あるんですよ、あの同じ番組流すのが。その広告の日の特別番組ともう一つは大晦日の行く年来る年、
はいはい、
これが昔は全民放統一番組だったんですよ、うん、でその日その日あのチャンネルを変えながら、あのこの放送局の色調整が悪いとかってツッコミを入れられたんですよ。で、その放送広告の日とかの番組なんていうのはものすごい、あの実は面白い番組が昔あったんですよ、はい、毎年あの確かあの時は久米宏さんだったかな、久米宏さんと荻正弘さんだったと思うんですけど、
はい、
が対談をするやつが確かあって、僕は録画して撮ってますけどね。でテレビとは何ぞやみたいな、テレビのその広告というものとその民間放送を真剣に考えるみたいなのとかやってたんですよ、うん、今だからそういうのがなくなったっていうことで自己反省ができなくなってるんですよね。やっぱ自己反省ができない組織って怖いですよね、やっぱ
またなんかぶっ込もうとして
る。僕はあくまで一般論として
そうです、ね、やっぱり間違いを間違いと認めて、
うん、そし
て
そうそうそう
次へつなげていくっていうのがね、
それがやっぱり、やっぱあのどんな組織でも必ずブレや、ね、揺れというものはあるわけで、
はい、1ミリもブレへんってことはないってことですね。
そうです、はい、私なんか毎日何センチもブレて揺れて揺れ動いて、その中で何とかしてまっすぐ行こうというふうに努力をする、それが人というものですね。
ですね、はい、
メディアもそうあってほしい、そして政治もそうあってほしい私からのご挨拶に変えたいと思います。
どっから始めてもこっちに落ちるっていう最近
、最後のご好評を平上優子さんに聞いてみましょう。
え、私
まとめてください。
え、まとめるんですか。
はい、
はい、
私が、
うん、
え、あの
すごい大役を任されちゃう、
ブレますよね、
ブレますね。
でもあの1ミリもブレへん人もいるらしいです。
い
や、それはありえへんやろ
そんな人がいるんだ。
それはありえへんやろ
ということで、
ちょっとずつブレていくんだよ
そうですよね、
限定公開なんかしないよ、はい
さあ行きましょうかでは、一旦 CM に行きまして、この後も最後のお便りコーナー行きたいと思います。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
出んの本当。
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。やった
いくらでも会おうかな。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました50歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
イギリスで一人暮らしをしていた48歳の男性が、政府機関労働年金省から自分自身が死亡扱いとなっており、日本でいうところの個人番号、いわゆるマイナンバーにあたる国民保険番号というのがイギリスにあるそうで、この番号が残っていないという、そういう旨の通知を受け取ったと。国民保険番号がないと納税は不要となります。言ってないから
なですね、
はい、不要となりますが、年金や保険、医療、障害者福祉、貧困といった社会福祉に関するサービスが、まあ、全て受けられなくなる、
はい、
この48歳の男性は自分が実際に生きていることを証明するため、
はい、
かかりつけ医に相談、
はい、
生存診断書、
お医者さんでいいの、目の前にいる人が生きることってること
生存診断書を発行してもらい、無事国民保険番号が復旧したそうです。まあ、これでこれもここまでして復旧しなかったら、その制度自体がすげえって話
ですね。
この男性は以前に個人情報を盗まれており、
はい、
もしかすると今回の国民保険番号が削除された事件と関係が あるのかもしれない。あで単なる職員の入力ミスだったかもしれない、うん、いずれにせよあってはならない陳事ではありますが、うん、できれば自分自身の死亡通知を自分で受け取りたくはないですねということでいただきました、私も最近マイナンバーを取得いたしまして。
ブレたんですか？
え？
ブレたんですか？
私はいつもブレますから、
マイナポイント
ポイントいただいております。2万円、
なんか3万ポイント言ってませんでした？
3万ポイントなんか2万に下がってる
んで、あれ
なんかでなんか
公約違反ですね、
はい、
まあ何ですかその、うん、冒頭で申し上げた印鑑証明とかも、うん、そのマイナンバーカードがあるとコンビニですぐにこうピッて出せるわけじゃないですか、うんうん、で窓口 の女性の方もおっしゃってましたけども、コンビニで出された方がいいと思いますよ、100円安くなりますからみたいなこと言ってですね、はあ、ね、うん、だからまあともかく 何かについてこのマイナンバーカードを持たせたいという、うん、そういうバイアスがこの国家権力の中にあるのは間違いないわけ
です。国家権力に屈しないというのが重要ですね、
うん、ということは屈したんですか？
だってマイナンバーカード持ってますから、うん、それだってもう毎回そんな印鑑証明とか安くだってもうまた区役所とかです、うん、とんでもないですよ待たされるの、うん、
あそれはお披露に行くからじゃないですか。
だって時間がないでしょ、みんな大体これ決まってるわけじゃん、その暇な時間って、
まあ、お昼休みとかね、
だったら役所24時間やれって言うんですよ。
いやそれはほんまに思います。いや24時間じゃなくても例えば夜の1時2時に開けるとかね。
いやっていうかさ、はい、そもそもさね、コンビニでやれるんだ、まあ、コンビニももちろん時間決まってるそうですけど、はい、ただその機械でやれるならさ、はい、その区役所の前とかさ、うん、ね、まあ、区役所開けるときはいいじゃん、そこにこうATM 的なもの置いといて、なんかまあまあいいんですけど、はい、でともかくマイナンバーカードがありゃ早いということですわな。でもあれですよね、そのこの人はこの48歳の方は死亡扱いになってたということですが、
はい、
そのね、昔大昔ですよ、この間も何かとにちょっとみんなで話してたんですけど、はい、終戦直後、
はい、
ね、いろんな駅前だとかの、うん、一等地があるじゃないですか、
はい、
あれ勝手に切り取り放題だったわけですよ。なぜかっていうと役場にその登記簿が当然あるわけだけど、これが空襲で焼けちまって誰のもんだか分かんねえってことになってるわけですね。でというのをこう逆手に取った悪いやつがビーッとこう縄張りをこう引っ張って私のもんだ俺のもんだってやっちゃった、それがそのいろんなその駅前の闇市だとかがこう出来上がっていって、それが気が付いたら現在の商店街とかになってたりするわけですよ。でそのまあまあ言ってみれば略奪ができたわけですよね、うん、それ考えると行きたいね、終戦直後にタイムマシンがあったら絶対行くね。俺
南海トラフが来た時にね、もしまあか運よく生き残ってたらやってみたらどうですか？
いや無理ですね、もう
それもう
データがデジタル化されてバックアップが ありますので、簡単にはもうそれはできないですね。
そうそう、日本沈没みたいな頃な
ん
だ
から、それはもう土地自体が沈んでんだからいらねえだろ
本当です、
俺は逃げるぞそれだったら先にそうだ、沈む今から沈むっつうのにここは俺の土地とかバカだろうそれそれはもう絶対やりませんけどもね。でもあれですよ、同じ例で言うとそれこそ砂の器に出てくる、
はい、
ね、我が栄領はですよ、もともと元浦秀夫という名前だったわけですよ、はい、ね、元浦千代吉の息子の元浦秀夫が、
はい、
ね、家出してそれで大阪に出てきて、
はい、
でそこでなんだあそこの通天閣のすぐ近く の、
はい、
新世界のあたりの自転車屋で小さな店員として働き始めるわけですよ。でそこに戦争が起きて空襲があって、
はい、
でその自転車屋のご主人とそこには息子がいたんだけど、
はい、
これ死んじゃうわけだ空襲で。で役所の
息子が我が栄領、
そうなんですよ、我が自転車店なんですよ。
あ、
でその我が栄領に、うん、その自分が私が我が栄領ですって言えば、うん、もう役場はあ君かっていうだけの話で、うん、それですぐ書類発行してくれたわけですよ、
うん、
それを逆手に取ったのが、まあ、その砂の器の、まあ、そのストーリーの根幹になってくるわけですけど、うん、でそれができたらいいね、
はい、
からもう終戦直後だぜ行くならもう行って 俺もあの50人ぐらいになるから俺自分が
いやそれか宝くじの当選番号をねこう未来に行ってこうい
やだから50人分 の, 人あの要するにあの戸籍を自分が持ってしまえばだよ、
はい、
どうするねこれ金借りてはドローンしたりとか
ああ
もうでも50人格って50って50だぜ、
はい、
だそのそれぐらいの本だらあらゆることができるじゃないですか。
そうですね、
そういうそういう小説を書いてみようかちょっとなんかそういうタイムマシンを使って悪さをするやつのなん
かだからですね50人格あれば例えば全ての国政政党から自分が出馬して、うん、どう考えても当選するみたいなね。
ああねいやうまくやればだね、はいね、
全部落ちたらどうするの？
全部落ちたら全部落ちたらいやさそれはもうしゃあないじゃないですか。
うん、
はい。
なんかいやひょっとしたら、ねはい、全国にさうまい具合に飛び回ってさ、
はい、
あの1万人分ぐらいのあのどうすることだって100万人以上死んでるわけだから、
はい、
戦争で、
はい、
1万人ぐらいなりすますんで自分が。
ああ。ね。我々でも生活保護申請するだけでも。
1万人分の生活保護申請したけど、はい、とんでもない大財閥ができる
ですよね。で
それどころか、はい、こうまい具合にそれを全部転出させてる、
はい、
こういろいろこうそれでどっか の, あのそんなに大きくない町の中にそれにみんな静かにちょっとずつ転入していくわけだよ、
はい、
でそれで選挙が行われるじゃん、
はい、
牛耳出るよね自分の人
で賢っ。
ただ気がついたらあの議会が全部自分一人しかいない他のやつが誰も来ないっていう残りが全部ガーシーになってしまうというそういうことでも全あの自分以外もがガーシーだとしても、はい、俺が懲罰とか言わなければいいわけだろ。
あそうですね
でそういうなんかめちゃくちゃな話ができるような気がするんですけどなんかそういうなんかやっぱタイムマシン欲しいですねやっぱりね、っていう話を急にやっておきたいんですけど、どこでもドアとタイムマシンどっちがいいですか。
あ悩みどころですね。
タイムマシンですね。
タイムマシンですか、なんか一歩間違えたら自分が消えてしまいそうな気がして、
あ
戻ってこれなくなりそうな。
戻ってこれるのはいいんですけど存在が消えてしまいそうな気がするんです
よ、ね、どこでもドアがもし手に入ったら、
はい、
すぐにあのえのきだ運送っていう看板を掲げて、
あもう一回でも来ますね。
ああそうです、
もうすげえあのものすごいうち早いですよっつって
引っ越しあったらすごいじゃないですか。
もう世界中一瞬に届きますからっていう、もうこれでもうあっという間にシェアをね、
いきますね、
もうもうなんですかアリさんマークじゃなくて、
はい、
なんかハチさんマーク
だから安定して金もらうんやと金儲けするんやったらどこでもドアじゃないですかね。
どこでもドアがいいと思うんですよ、
はい、タイムマシンは一攫千金、
ああ
維新
ちょっと維新プラン工夫がいるからね、はい、ということで木下さんはドラえもんの道具だったら何がいいですか。
通り抜けフープです。
ドラえもんの道具でですか、
通り抜けフープ、
いやでもタイムマシンいいんですよね。
あもしもボックスとかいいかもしれない
です。もしもボックスってなんですか。
もしもこんな世界があったらその通りになるっていう、
ああそれはドリフ大爆笑じゃなくて、おなじみ
もしものコーナーもタチコプターもいいですね。
えタチコプターがいいですか。
タチコプターはいらんと思いますけど、
タチコプターは首の骨折れますよ。
ですよね、
はい、
あそれは言ってましたけど、
空想科学なんじゃないですかね、
もうあの首がねじ切れますからね、
やっぱりどこでもドアなのかもしもボックスなのか、
アンキパン
とか。でもそもそもドラえもんのそのポケットの中ってそんな私知らないんですよ。
4次元ポケットです。
いやいや違う、そのグッズが、
ああ
皆さん知ってます、他なんか有名どころ。
バイバインとか、
なんですか。あバイバイになっていくやつね。
あそうそうです、あの栗まんじゅうが、
こう、
増えていって。
あれ食べてしまわんとダメなんでしょ。
あ、そうです、そうです、そうです。
元からね。
っていうのと、あとなんかありましたよね、なんか。
スモールライト。
スモールライト、ビッグライト。
はいはいはい、はい。
なんか、もっと有意義な道具があった気がするんですけどね。
トマホーク。
でしょ、そんなみんな思い出さないですよね。
ファランクスとか。レオパルト戦車とか
さ、ありましたね、あれただのポンコツじゃないです
か。ポケットからレオパルト戦車とかつってもうゼレンスキーが「おおありがとう」
ティオハックスさんってなんか そんな動画ありましたね、なんかね。
え、知らんです、
ね、なんかおもちゃの兵隊みたいな。
ああ。
ティオハック
スさん、まあそういう、
そんなグッズありましたっけ。
もう危険なね、あの、あ、そのなんか世界邪悪なドラえもんが生じて出てきたね。こう、ポケットから軍隊を次から次へと出してくるという、それと戦わなければならない人類との、人類対ドラえもんの大変な戦い。
あの映画のドラえもんのあの無駄な動き何なんですかね。
無駄な動き
見てないし、ね、
なんかもっと別の道具使ったらこれ全部す、あの解決するやんってやつが、
それは尺を持たせるじゃないから。それはあれ、あの全てあっという間に解決するんだったら5分で終わるからね、あれ。わざわざなんか別の次元にこうはまり込んでみたりとか、恐竜が出てきたりとかいろいろあるじゃないですか。そうするためのそれは映画だから、
そこがドラえもんのポンコツっぷりなんですよね。
あ、
ドラミちゃんやったら全部解決しそうですよね。
まあ、意外とここではあまりドラえもんのファンがいないという、基本的にそこなんですよ、
拾ってあげられなくて。
はい、まあやっぱドラえもんっていうとやっぱりその日本テレビのドラえもんが一番いいんですよね。
日本テレビじゃなかったら何が、
え、最初は日テレですよ、ドラえもんって。
あ、
僕のドラえもんが、あ、知らない、あの声が富田康生というおっさんがやってたんですけど、
え、お化けのビュー太郎が白黒だった時代は、
それ TBS ですね。
あかね、あの、ゲゲゲの鬼太郎とお化けの Q 太郎がですね、一緒に思ってしまいって、
全然違います
ね。どうして、どうして、
ね、
そう
ですね、
ああ、それまだあの怪物くんと一緒に思うんだったらまだ分からんではないですけど、
そうですね、はい、
お化けの Q 太郎はいいですよ、
はい、
曽我町子の声でね。
まあ、お化け Q 太郎は可愛いですよね。あの銀玉のエリザベスと似てますね。
似てますね、
はい、可愛いですよね、
でもあんなやつがいたら大変ですよ、家に。どんだけ飯食うんだっていう、一升炊きの釜がね3つも4つもいるぐらいの大ぐらいですからね。もうあれはちょっといては困りますよね。ということで、なぜおばきゅうの話になっていったのかがよくわからないんですけど ね、
はい、
昔は不二家が提供しておりましたね、ということでいかがだったでしょうか。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきているわけでありますが、3月、今日は19日放送ということでございまして、はい、なんすか、いろいろとあの統一地方選挙ではいろいろと動きがあるようで、
はい、
何やら1週間何もしちゃいけないっていう空白の期間があるんですか。
はい、そうなんです。
それはいつからいつまでなんですか。
23から31が公示なんで30日までですね。
23から30までは何もするなと、は
い、春休みみたいなものをふたけてますよね。
そう、何もするなってのは表であのスピーカーで喋ったりしたらいけないってこと。
そうです。
あ、まあ、ネットではいいって言われる。
そうです。あの個人の政治活動は OK らしくて、だからそのやったらあの政治団体用にあの自分の講演会だったりとか、あの政党だったりとか、あの確認団体というものがあればね、あの動けるらしいんですけど、自分の場合は高橋さんと、ね、2人しかいないんで3人行ったらできるんですけど、
はい、
あと一人ね、もし無所属の方がね何か声かけてくれたら一緒に活動できた
い。でも松田さん出るしかないですよ、3人第3の男。
違う、
もうね、あのね、阪急の梅田駅で第3の男が流れてくると焦りますよね。あれは分かる人しか分からないと思います
け
ど、最終電車の時に流れ、なんであれ第3の男が流れるのかがよく分からないですけど、僕は嫌いじゃないんですけど、あの曲は。ということでございまして、まあね、本当に連日バタバタしておりまして、
はい、
みんなよう頑張ってますよね、っていうか、あの体力大丈夫ですか。
私もうあのかれこれ1週間あの布団で寝てないです、ほぼほぼじゃない、完全に毎日あの座して気絶してるので、これで旗と目が覚めて動き出すというので、
はい、
もう足がむくんでむくんで、大変でございますが、
まあ、ちゃんと寝ましょうよ。
そうですね、ちゃんとその榎田さんのやっぱり50代満喫プランを通じてやっぱりこう健康を取り戻してもらうってことが必要かもしれないですね。
まあ、多分それであのいよいよあの短命になっていく可能性がありますけどもね。 もう松田さんも結構もう疲れ溜まってんじゃないですか。
疲れは溜まってますよ
ね。見るからに溜まってますよ最近。もうみんなさすがにこう疲労困憊しておりますが。
私全然大丈夫ですよ。もうやってないから。
いいですね。
なんでみんなそんなにすごい。
木原さんガタガタうるさいっすよ。
取りさばいてるんですって。
取りさばいてるんですね、はい。ということで、お送りしてまいりました TYC、 そろそろお別れの時間でございます。来週は3月26日ということので、まあ番組上はいろいろと好きなことできるみたいなんで、いろいろとやってみたいなとは考えておりますが、FMC そして月テレの方、さらには前島和樹公式チャンネル、高橋一郎公式チャンネルなども、もうフル稼働するんじゃないかと思っておりますので、どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。さあ、お相手は榎木田信也門と
前島と
油断してた、
はい、松田です。
はい、エイグです。
どうぞ。松
です、
はい、そして九州は
平上優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
さようなら。